マルコの福音書2章13節から17節、新約聖書の68ページになります。それではお読みいたします。イエスはまた湖のほとりへ出て行かれた。すると群衆が皆御後にやってきたので、彼らに教えられた。イエスは道を通りながら、アルパヤの子レビが主税所に座っているのを見て、私についてきなさいと言われた。すると彼は立ち上がってイエスに従った。それからイエスはレビの家で食卓に着かれた。主税人たちや罪人たちも大勢イエスや弟子たちと共に食卓についていた。大勢の人々がいてイエスに従っていたのである。パリサイ派の律法学者たちは、イエスが罪人や主税人たちと一緒に食事をしているのを見て、弟子たちに言った。なぜあの人は主税人や罪人たちと一緒に食事をするのですか。これを聞いてイエスは彼らにこう言われた。医者を必要とするのは丈夫な人ではなく病人です。私が来たのは正しい人を招くためではなく、罪人を招くためです。それでは、罪人を招くためにと題して、太田先生に御言葉を取り継いでいただきます。
お祈りをいたします。私たちの恵みと憐れみに富んでおられる父なる神様、尊い主の皆を心から賛美を申し上げます。今週も私たちを礼拝へとお招きくださりありがとうございます。私たちは生まれながらにして身借りを受けるべき子であり、あなたから遠く離れたところにおりましたが、恵みと憐れみによって救い出され、神の子供とされ、神を礼拝するものとしてくださいましたから、心から感謝をいたします。いよいよその神の子供の特権である礼拝の素晴らしさに気づかせてくださり、お勤めのような礼拝ではなく、生き生きとした命のみなぎる礼拝を捧げ続けることができるようお助けください。この礼拝に体の弱さを覚えてこられない方々がおられます。どうか主がお励ましくださり、お癒しくださり、共に礼拝を捧げることができますようにお願いをいたします。またこの中に弱さを覚えつつ礼拝に来ている方もおられますけれども、そういった方々にも主が導いてくださり、癒しの御手を差し伸べてくださるようにもお願いをいたします。先週は桜の教会ともお交わりがあった高橋稔先生のご葬儀が行われました。天の御国への希望を見せていただいたと同時に、ご家族にとってはこれからが深い喪失を覚える時かもしれません。天の御国への希望と同時に、この地上の別離の悲しみを主が慰め励ましてくださるようにお願いをいたします。神様、私たちはこれから御言葉に聞こうとしております。どうか聖霊様が語る者の口を清め、御霊様の導きの中で御言葉を宣言することができますように、また聞く者たちの心を開き、聖霊様がお一人お一人にお語りくださいますようお願いをいたします。さまざまな心配事であったり悩みを抱えている私たちでありますけれども、どうかあなたが御言葉による解決をお与えくださるようお願いをいたします。またいつものように、主の皆のゆえに集まっている諸教会の礼拝も祝福し、御言葉が大胆に語られますように、これからのひとときを御手に委ねて、救い主イエスキリストの皆によってお祈りいたします。アーメン。先週はイエス様が中部の人を追い出しになり、それと同時に罪を許す権威をお持ちであるということが示されました。その中部の人を癒された場所には、多くの人々とともに律法学者たちもいまして、律法学者たちはイエス様の言葉に心の中でつぶやいた、あれこれと考えたという訳になりましたけれども、つぶやいたことが記されています。罪を許すことができるのは神お一人の他にいないのに、なぜこの人は神を冒涜するようなことを言うのかと、そう言っていました。 で、ここからイエス様と当時の指導者層との対立といいましょうか、まあ、向こう側が勝手に対立してくるわけですけれども、その指導者たちとの対立が表面化してきます。この後のこの前後の流れを簡単に申し上げておきますと、その中部の人が癒され、そして今日は罪人と呼ばれる人たちとの食事の場面があり、でそのことについてもパリサイ人と呼ばれる人たちから批判されます。で次には18節から22節では断食について論争があり、そしてその後23節から3章6節にかけては安息日についての論争があります。でこのようにイエス様と当時の指導者層、主にパリサイ人と呼ばれる人たちが敵対意識を持ってイエス様のところに来るようになり、対立が表面化してくるというのがこのあたりの出来事であります。先ほど申し上げたように、前回はイエス様に罪を許す権威があることが明らかにされたわけですけれども、今日の箇所はその流れにふさわしい話が展開されていきます。2章13節。イエスはまだ湖のほと、また湖のほとりへ出て行かれた。すると群衆は皆身元にやってきたので、彼らに教えられた。中部の人を癒されてから、イエス様は再び湖のほとり、つまりはガリラヤ湖のほとりへと出て行かれました。すると群衆もイエス様のもとにやってきました。そこでイエス様が何をされたかといえば、教えを話されたわけでありまして、具体的な内容はわかりませんけれども、イエス様は御言葉を語られました。その後、イエス様は教えを終えられてから再び歩き始められます。14節。イエスは道を通りながらアルパヤの子レビが収税所に座っているのを見て、私についてきなさいと言われた。すると彼は立ち上がってイエスに従った。ここには非常にシンプルにレビと呼ばれる人が弟子とされたことが記されています。ただこの箇所は当時の状況がわかりませんと理解できない箇所でもありますから、少し当時の状況を説明いたしますと、今から約2000年前、このパレスチナの地域はローマ帝国の支配下にありました。これは世界史の話でもありますけれども、ローマ帝国によってこの地域は支配されていました。それはイスラエルの人たちにとっては屈辱的なことでした。ユダヤ人たちには、自分たちは神の民であるという意識がありました。そしてこの場所は約束の地だと。その神の民である自分たちが、そして約束の地が異邦人であるローマ人に支配されているということは受け入れがたいことでした。そのような状況の中で、ローマ帝国は税金を徴収するためにユダヤ人の中から主税人と呼ばれる税金を徴収する人を立てました。主税人と呼ばれる人たちは、ローマ帝国のために同胞のユダヤ人から税金を取り立てたわけです。つまりは、ローマ人の手先のような役割を担っていました。そしてこの主税人と呼ばれる人たちは、想像できるでしょうけれども、ユダヤ人たちから軽蔑されていました。経済的には豊かであっても、人々からは嫌われていた。また主税人はユダヤ人ではありましたけれども、宗教的には正しくないとされていました。街道に寄付をしようとしても、汚れた金はいらないと拒否をされました。裁判での証言も許されず、ユダヤ社会における社会的地位は剥奪されていました。これが主税人であったわけですが、この収税所がカペナウムにはありました。イエス様が活動の拠点とされたカペナウムには、シリアからエジプトに通じる街道があり、そこに通行税を徴収する収税所がありました。そこに座っていたのがアルパヨの子レビ。 マタの名はマタイ。マタイの福音書を記したマタイが、ここではレビという名で登場します。このレビをイエス様はご覧になって声をかけられる。私についてきなさい。以前にペテロとアンデレを呼ばれた時と同じ言葉。私についてきなさい。この時、レビとイエス様が初対面であったのかどうかわかりませんが、おそらくそれほど大きな町とは言えないカペナウムですから、レビはイエス様のことを知っていたことでありましょう。彼は即座に応答します。聖書には、すると彼は立ち上がってイエスに従ったとあります。これは、先ほど主税人と呼ばれる人たちの立場を説明して想像していただけるかもしれませんが、お互いにリスクを伴う決断でした。イエス様にとっても、またレビにとってもリスクを伴う決断でした。レビからすれば、俗っぽく言いますけれども、儲かる仕事を放棄したということになります。食い縁がなくなるわけです。おそらく一度離れたら主税人には二度と戻れないでしょうし、では他の仕事にその後でつけるかといえば、元主税人を雇うユダヤ人たちがいるとは思えません。つまりレビからすれば大変な決断であったわけです。漁師を離れるということとは少し意味が違う。大変大きな決断であったわけです。後戻りが許されない決断をレビはしました。またイエス様の側も先ほど申し上げたように主税人を弟子とするということは思い切った行為でした。主税人は同胞のユダヤ人たちから嫌われのけ者にされていた。そんな主税人を召す、弟子にするということは当時のユダヤ社会の状況を考えますと、まあ危険な賭けであったと言えます。漁師を弟子とするのとは訳が違う決断をイエス様もなさったわけであります。ここからわかることは、イエス様はどんな人でも、どんな立場の人でも、社会からどのように見られていようが関係なく、救いへと導いてくださるお方だということです。私たちというのは周りの目を、社会の目を気にします。学校で誰と友達になるか、誰と仲が良いとメリットがあるか、誰のそばにいれば周りから安全かといった視点さえも入れつつ、人を選ぶということさえします。しかしイエス様はそういったことを全く抜きにして、関係なく導いてくださるお方であるということがわかります。ここに、どんな人でも救いへの扉が開かれているということが示されています。そして続く15節からは、レビの家で宴会が開かれたことが記されています。15節。それからイエスは、レビの家で食卓に着かれた。主税人たちや罪人たちも大勢イエスや弟子たちともに食卓についていた。大勢の人々がいて、イエスに従っていたのである。レビが、家にイエス様を招待したのでありましょうか。宴会が開かれました。もしかしたら新しい自分の主人を紹介するというそういう意味合いもあったのかもしれません。ここには主税人たちや罪人たちも大勢イエスや弟子たちと共に食卓についていたとあります。主税人たちや罪人たちも大勢とありますが、この罪人たちとはどういう人たちか。この罪人たちというのは、いわゆる犯罪者のことではありません。これは立法の規定を守れないような人たち、それはそもそも守る気がないのか、もしくは仕事上守ることができないのかわかりませんが、立法の規定をですね、守っていない人たちのこと。主税人や遊女も含めて、罪人というふうに呼ばれることもあります。一括りにして、罪人。 この人たちは宗教的に汚れた人として罪人というふうに呼ばれていました。教えを厳しく守ろうとするユダヤ人たちは自分が汚れることを恐れて関わりを持つことをはばかっていました。イエス様はそのような人たちと共に食事を共にしたわけであります。15節の後半には大勢の人々がいてイエスに従っていたのであるというふうにありまして、この大勢の人々というのは直前の主税人や罪人たちを指していると考えられますから、それはつまりイエス様が活動を始められた初期の段階からそういった人たちがイエス様の周りにはいたということを示しています。このレビの食卓の中には当然レビの友人もいたのでしょうが、イエス様の周りにはすでに社会から排除されているような人たちも大勢いました。そしてこの様子を見て批判する人たちがいたことを聖書は記録します。16節、パリサイ派の律法学者たちはイエスが罪人や主税人たちと一緒に食事をしているのを見て弟子たちに言った。なぜあの人は主税人や罪人たちと一緒に食事をするのですか。ここにパリサイ派の律法学者たちはとあります。マルコの福音書ではここで初めてパリサイという言葉が出てきます。長く教会に集っている方はパリサイ派と聞きますとすぐにイメージがつくかと思いますが、改めて確認をしておきます。ここにパリサイ派とあるということは、他にも派閥が派があるわけでありまして、他にはサドカイ派、そしてエッセネ派というものがありました。でまずこのサドカイ派について簡単に申し上げておきますと、サドカイ派だけ説明しておきますと、彼らはユダヤ社会の支配的立場の人々であったのですが、合理主義者でありサドカイ派の人たちは奇跡や復活は信じていませんでした。その宗教観は個人の救いよりも国家を守るということにありました。実際は現実と妥協しうまく世渡りしていく人たちがサドカイ人、サドカイ派であったようです。でそんなサドカイ人に反発したのがパリサイ派、世俗化したサドカイ派に反発したのがパリサイ人たちでありました。でこのパリサイというのはヘブル語で分ける、区別するを意味するパーラッシュという言葉から来ていまして、他の職業を持つ、一般の人々によって形成されていました。自分たちが清くあるということを求めて生きようとした、そういう人たち。律法を守ることを大切にし、律法を深く学び、さらには細かな口伝律法という、口伝えの律法、口伝律法を定めて民衆を教えていました。民衆の間では、妥協的で自己保身ばかりを考えるサドカイ人は嫌われていましたが、清く生きようとしたパリサイ人は尊敬されていたようであります。でこのように言いますと、パリサイ人は決して悪い生き方をしていたようには思えないかもしれませんが、彼らは口では良いことを言いつつ、しかし口で言っていることと行動が伴っていないということがありました。また律法を深く学んだのは良いのですけれども、勝手に律法に付け加え、神様が本来意図していない方向へと走っていきました。例えば安息日には何キロしか、何メートルですね、何メートルまでしか歩いちゃいけないとかですね、よく聖書の中に安息日の道のりほどの距離とかっていう表現がありますけれども、それは安息日にここまで歩いていってメートルが決まってますから、それぐらいの距離ですよっていうことが読者たちに分かるようにそういう説明がされているように、勝手にそういう規定を作っていったわけですね。そして神様が本来意図していない方向に 律法を適用していってしまった。彼らは自分たちを清く保つことに集中するあまり、主税人や罪人への憐れみの思いもなくなってしまった。主税人や罪人と呼ばれる人たちが排除された背後には、このパリサイ人たちの存在も少なからぬ影響を及ぼしていました。で、このパリサイ派の律法学者たちは、イエス様が罪人や主税人たちと一緒に食事をしているのを見て弟子たちに言うわけです。なぜあの人は主税人や罪人たちと一緒に食事をするんですか？前の先週の中部の人を癒したときには、心の中であれこれと考えたってありましたけれども、今度はもう実際に口に出しています。なぜあの人は主税人や罪人たちと一緒に食事をするのですか？今もそうですし、当時は特に、食事をするということは、その食事を共にした人たちとの親密な関係を意味しました。つまり、主税人や罪人と呼ばれる人たちとイエス様が親密な関係にあったということを、その食事の光景は意味したわけであります。また、ある学者は、この時代、共に食事をすることは、宗教的な意味合いもあったと指摘します。それは、来たるべき御国での食事、いわゆる天国での食事を意味していたと。つまりは主税人や罪人たちと食事を共にするということは、そういった人たちが天国に、御国に招かれているという意味合いがあったのだと言います。だからパリサイ人たちは批判したんだと。いずれにせよ、聖書において食事とは特別な意味合いがあったわけです。ですから少し話しとれますけれども、教会で食事を共にするということは、日曜日に食事を共にすることは、大切な意味があります。イエス様は共に食事をすることを楽しまれ、喜ばれたように、教会は共に食事をするということを大切にする。今、2週目に食事を作ってくださることがありますけれども、あれはとても素晴らしいことだというふうに思うわけであります。もちろん奉仕準備される方は少し負担があるわけでありますけれども、聖書から言ってもとても素晴らしい働きであるということを覚えていただいて、自分一人で担うというよりは他の方々とも担い合いながら、時には外のものを買ってきてももちろんいいわけですよね。そういうことをしながら食事の交わりを持っていければ本当に素晴らしいと思うわけであります。そのように聖書において、食事はとても大切な交わりの一つでありました。その食事をあろうことか宗教的に汚れている人たちの代表といえるような主税人や罪人と呼ばれる人たちとするなんてパリサイ人たちには考えられないことでした。それに対してイエス様の反応が17節。これを聞いてイエスは彼らにこう言われた。医者を必要とするのは丈夫な人ではなく病人です。私が来たのは、正しい人を招くためではなく、罪人を招くためです。イエス様はまず例えを用いられてから、そこから真理を語られます。医者を必要とするのは、丈夫な人ではなく病人です。わかりやすい話です。医者を必要とするのは、健康で丈夫な人ではなくて病人だと。そして次のように言われます。私が来たのは、正しい人を招くためではなく、罪人を招くためです。ここでは、ご自身が来られた目的と合わせて語られます。私が来たのは、というのは、そもそも神様のもとから、天から来られたということ。以前同じマルコの福音書の1章38節で、ご自身が来られた目的として福音を述べ伝えることだと言っておられましたけれども、それとも重なります。で、ここでイエス様が言われた正しい人というのは、医者を必要としない丈夫な人のことですね。それは具体的に言うと、パリサイ人のように、 自分の正しさに自己満足し、自分より宗教的に劣っているように見える人たちを見下している人たち。裏を返せば、自分の過ちを認められない傲慢で偽善的な人。イエス様は別にこの地上にいわゆる正しい人が存在していると言いたいのではありません。そんな人は存在しないんです。しかし自分を正しいと思い込んでいる人たちがいて、それがパリサイ人でありました。また今の時代も実際にそういう人たちはいます。あなたは罪人だと言われても、自分は犯罪者ではないし真面目に生きてきた、人から後ろ指を刺される生き方もしていないし、むしろまともに生きてきたと考える人は大勢います。自分の正しさに満足している人、自分の罪を認められない人、そのようないわゆる正しさに生きている人が聖書が教える救いに気づくということは非常に困難であるということを思わされます。それはパリサイ人たちがイエス様が教える救いに気づくことが非常に遅かった、もしくは気づかなかったように、いわゆる自分の正しさにより頼んでいる人がイエス様の語る救いに気づくということは非常に難しい。そして実は私たちも、あれだけ真面目に生きているような人が滅びるんですかって思ったりしますけれども、イエス様はいわゆる表面的な正しさではなくて、自分の内側の罪を認めるかどうかに焦点を当てます。表面的に誰から見てあの人は立派に生きているとか、そういうことはイエス様は何の問題にもしない。自分の内側の罪を本当に謙虚に認められるかどうか、イエス様は正しい人ではなく罪人を招くために来られたわけです。自分の内にある罪に苦しみもがいている人、自分がしたいと願う善ではなく悪を行ってしまうんだと悲しんでいる人、そういった罪人をイエス様は招いておられる。イエス様は山上の説教で、悲しむ者は幸いですと言われました。その人たちは慰められるからですと。これは罪を悲しむことを言っています。自分の内にある罪を悲しみ嘆きもがき葛藤する、そういう人は慰められるとイエス様は言われました。それは罪を許す権威を持ち、罪の病を癒す力のある医者としてイエス様が存在されているからです。今日の応答の賛美には、主イエスは医者なり、その見てもといかなる傷をも癒したまわんとありますが、まさにイエス様は医者として私たちの罪の傷を、心の傷を癒してくださる。イエス様は医者として罪人を治療してくださって、治してくださるお方としてこの地上に来られた。ここに福音があるわけです。罪人のままでイエス様の前に出て行ってよいわけです。イエス様は良い行いができるようになってから来なさいとは言われない。自分の罪を持ったままで、自分の罪をどうにもできないともがいたままで、イエス様のところに来て許しをいただくようにと招いてくださっています。ここに福音があるわけです。今日はレビが弟子とされた箇所から共に御声に聞いてきたわけでありますが、今日の箇所から最後に3つのことを心に留めたいと思います。第1は、このパリサイ人の姿が実は自分のうちにもあるのではないかということであります。パリサイ人の姿が実は私のうちにもあるのではないか。パリサイ人は自分の清さだけを追求するあまり、それに適合できない人たちを排除していき、関わることをやめていきました。そして罪人と呼んで軽蔑していったわけです。つまりは上から目線で人を見ていった。こういう視点は実はキリスト者の多くが 陥りやすいのではないか、まあ、特に真面目なと言いましょうか、生真面目なキリスト者の多くが陥りやすいのではないかとそう思わされる。これ自分自身のことを思い返してもそう思いますけれども、私たちはあくまでも神様からの一方的な恵みによって何の良きものもないにもかかわらず救われた。しかしいつしか自分の力で救われたように誤解したり、クリスチャンでない人をこう下に見たり、なんであんなことするんだろうねといった視点で見て、同じもしくは今度は同じクリスチャンのことも下に見てしまったりするということさえ起こる。そして驚くべきはパリサイ人の上に立ってパリサイ人を批判するという立場に身を置くことさえもある。パリサイ人を上から目線で批判する、まあ、聖書のですね、聖書のパリサイ人を上から目線で批判するという矛盾を私たちは持っていないだろうかと自問自答する必要があります。私たちはどこまでも恵みによって救われたのであり、私たちの内側には何の良きものもないはず。それにもかかわらず上から目線になってしまいやすい自分がいる。ましてやルカの福音書の主税人とパリサイ人の祈りではありませんが、今度は私がですね、私がこのようなパリサイ人のようでないことを感謝しますという祈りと言いましょうか、思いになっていないだろうか、高慢が顔を覗かせていないかと心の中を探る必要があるように思うんです。福音書の中で幾度もパリサイ人が出てくるのは私たちへの警告でもあるのではないか、人を心の中で見下しやすい私たちへの警告ではないか、自分のうちにもパリサイ人と同じ性質があることを覚える必要があります。ないのではなくてもうあるんだと、その上でそういった自分と向き合い主にお取り扱いをいただく必要があります。次に二つ目ですが、それはイエス様の恵みの招きであります。罪人を招いてくださる恵みの招き、福音の恵みと言い換えることができます。すべての人がイエス様のもとに招かれています。イエス様が求めておられるのは自分の罪を悲しみそのままでイエス様のところに来るということ。自分の正しさを主張する必要はありません。私はこれができます、あれをしてきました、私の人生はこうでした、ああでした、こんなに素晴らしかったですと誇る必要などない。正しい人なんて一人もいません。イエス様が求めておられるのは罪人であることを認め、イエス様の前にひざまずいて救いを求めるという、ただそれだけです。悲しむ者は幸いですとあるように、罪を悲しみイエス様の前に出ていく。そのようにイエス様の前に出る人には救いが訪れる。罪人のままでイエス様のところに来て、そして癒されていく。もちろんこれまでの自分の生き方を変えるという悔い改めは必要になりますが、悔い改めるならば医者であるイエス様が治療してくださり回復させてくださる。それを神学的には聖化と呼ぶわけです。聖なるものとされていく、つまりはイエス様に似たものに作り変えられていくことになります。また同時に思わされることは、イエス様の周りに集まっていた人たちと、またこの教会に集められている人たちの類似性、まあ、似ているということですね。イエス様の周りに集まっている人たちも罪人であり、弟子たちであっても罪人であったわけです。ですから喧嘩っ早い、なんか気に食わないことがあれば天から火降らしましょうかとかっていうような弟子がいたり、もしくは私を神様、イエス様の右の座につかせてくださいみたいな上昇志向の考えを持っている人がいたり、またそういう人を見たら今度嫉妬心を抱いたり、そういった弟子たち、人たちがイエス様から少しずつ訓練を受けて取り扱われていった。同じように教会も罪人の集まりであり、イエス様に治療されている途中の人たちの集まりでもあります。 ですから教会も破れかぶれです。もう教会は清い人の集まりでは全然ない。救われたとはいえ罪の性質が完全には抜けていないため、悲しいかな傷つけ合うということさえある。だからそれでいいんですとか、もう仕方ないんですとか、諦めましょうとか、そういうことではもちろんありません。そういう自分自身、またそういう教会であるんだということをしっかりと正面から受け止めて、そして私たちはそこから取り扱われていく、そういう成長の途上にあるお互いなんだ。完成した人は一人もいないわけです。人生80年、50年以上信仰を持ってきましたとか、まだ1年ですとか、関係ないんです。みんながそれぞれ成長の途上にある。成長の途上にあるということは、破れかぶれでもあるんです。またそのスピードというのも人それぞれということもあります。1年で本当に見違えるように献身するんですかというような人も出てくるかもしれませんし、もしくは30年経ってようやく分かりましたという人も出てくるでしょう。成長のスピードも人それぞれ。それでいいんです。イエス様は、そのような弟子たちの集まりに、または教会の集まりに対して、互いに愛し合いなさいと命じているわけです。決して教会はただの仲良し集団ではないんです。大学のテニスサークルとは違う。みんなが好きで集まってわーってやってわーって帰るっていうもんじゃないんです。イエス様によってなぜだかわからないけれども、呼び集められて、救い出されて、集団を形成している。そこに必要なのは、まず神様に愛されているんだということを本当に自分自身が自覚し、そしてその神様の愛をもって、他者を、隣人を愛するということです。互いに愛し合いなさいってイエス様がわざわざ命令しなきゃいけない集まりなんです。そうでないと。あの人が好きだとか嫌いだとかその程度になっちゃう。互いに愛し合うっていうのはチャレンジなんです。ああ、そうですよね。簡単にできますよねって話じゃなくて、あの人も愛するんですかっていうことが出てくる可能性がある。でもそういう中でそこを乗り越えていくから、教会が立て上げられていくわけです。最後、第3番目は、イエス様が罪人を招くために来られたように、教会もその使命を帯びているということです。前にも申し上げましたが、イエス様の使命を教会の使命として行っていく。そこがずれてたらもはや教会ではないわけです。教会はイエス様がそうであったように、罪人に門戸を開き、罪人を救いへと導いていく。社会から排除されていたり、のけものにされている人たちに届いていきたいと願いつつ、本当に何もできていないな、というのが現状であります。主がなされたように、私たちの教会も行っていきたいですし、罪人を救いへと導く働きに用いられたいと願います。ここにいるお一人お一人が、それぞれが使わされている場にあって、罪人を招く働きへと召されていることを、自覚していきたい。そのように願います。ひととき語られたことを覚えて黙祷をいたしましょう。お祈りをいたします。医者を必要とするのは丈夫な人ではなく病人です。 私が来たのは正しい人を招くためではなく罪人を招くためです。天の父なる神様、恵みの御言葉をありがとうございます。罪と滅びの中にいた私たちを憐れみのうちに救い出してくださったことをもうひとたび感謝をいたします。あなたは正しい人ではなく自分の罪を悲しみどう生きていったらよいのかわからない罪人を招いてくださるお方であることを感謝をいたします。そのように救い出された私たちは今教会を形成しておりますけれども、どうかこの教会にあって互いに愛し合う交わりはいよいよ作り上げ、教会が立て上げられていきますようにお願いいたします。またこの教会がさらにイエス様の使命に生きていくことができるように、イエス様が罪人を招くために来られたように、この教会もいよいよ罪人を招くために救いの働きへと用いていただいて、本当に社会から排除され、のけ者にされ、どうしていったらよいのかわからない、そういった人たちに救いの手を差し伸べていくことができるように、主よどうかこの教会をお持ちくださり、いよいよこの街道が救われた罪人の集まりとして用いられていきますようにお願いいたします。御言葉の交わりを心から感謝し、主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。